ラジオパワ
ー。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに、矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は今年の風邪の傾向と対策が分かりましたので皆さんにお伝えします。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、まだまだポケモン GO がすごいことが分かりました、かっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。
ポケモン、
ポケモン GO、
ポケモン GO 忘れ去っていたけど、
そう、私のあのスマホにももう忘れ去られて、
あの、ね、入ってるからたまに起動しようと思うんだけど、うん、なんかそのアップデートしますみたいな感じで、
そうそうそう、新しくね、うん、もうどんどん進化というか中が変わってるから
全然やってないですけど、
放置してましたが
何まだ松戸で、
すごいですよ。私あの、うん、ここスタジオが東口じゃないですか、
はい、そうです。
仕事が終わって松戸駅から東口を降りると、はい、東口のデッキで何やらいろんな人数が集まり、
いい人がいる
スマホを開けてじーっと見てて、うん、なんだろうと思っていつも来てるんですけど、うんうんうん、今日はちょっと実家西口なんで、なんか西口からずっとこう線路を越えるところに、はい、ちょっとあのちょっと スーパーというか、うん、はい、お店がありまして、ま、はい、そこのところにいっぱい人がやっぱり集まってスマホ眺めてるんですよ、うん、最初いっぱい人がいるから、うん、何かあの塾の子供を待ってる、
あ、よくある、
そう、お母さんお父さんかなとふと思ったんですけど、
私だったら多分ね、またラーメン屋新しいできたんだとか思ったかもしれないけど
でもなんか、うん、あれ、なんかスマホ広げてるなと思って、うんうん、ちょっとなんか若いお兄ちゃんに、うん、ねえねえ何やってんのってお
ばさん聞くのがさおばさんっぽいよね聞けちゃうっていうところにやっぱり年齢を感じます。私も聞けちゃうけど、
それで、そう、で、うん、聞いたら、え、ポケモン GO ですよ、やってないですかって言われて、うん、いや、やってないけどって、何やって何、え、どこにいるの、うん、って言ったら、そのスーパーというか、う
ん、
そ
のスーパーの店、
店の中にいるんだけど中には入れないから、うん、その周りにみんなこうゲットしようとして、
入ってなんか買えばいいじゃんね。
でもお店の人には迷惑なんじゃないの。
あ、そうだよね、確かに、ね、
でもその道路もちょっと人がこう通るのに、うん、ちょっと塞がっちゃってる感じはあるんだけど、うん、でもなんかすごくそれをね、そう、あの広げてみんな見てるから、うん、なんか不思議な光景。
なんかね、1年半ぐらい前は、はい、あの中央公園にね、あ、ピカチュウがいるって言ってね、
あ、はい、
そう、あの頃はまだ私もやってたので、はい、なんか必死でピカチュウをね、うんうん、追い回して、うん、ちょうどあのお祭りの時にね、うん、みんなでピカチュウを追い回したっていうことがあったけど、
そういう時ありましたね。
じゃあまたすごいのがいるんだ、
はいはい、
ポケモンやってる方まだいる、
うん、そうらしい
そんなたくさんいらっしゃるとはっていう感じ
だ
けど、う
ん、まだまだいますよなんてお兄ちゃんに言われて、あ、そうなんだって。
ね、だからね、うん、ポケモンは私前も言ったかもしれないんだけど、はい、終わりがわからん。
あ、ね、
そう、だからあのちっちゃい終わりはあるじゃん、うん、あのゲットするっていうね、はいはい、だけどそれが大きい終わりはどこにあるんだろうっていうね、うん、ちょっとそこがね、おばさんね、あの追いつかなかったそこまで根気がなかったのね、
うん、
そうか、はい、でもまだ、じゃあそれでまたね、皆さん松戸に来てください。
そうそう、松戸に来てくださいそういう意味でも、本当
だ、そうだ、やってる人いたら、はい、ぜひぜひ来ていただきたいなと、うん、
声かけたら楽しいよきっと。
そうですね
何やってんの、
本当だね、何やってんのって、ちょっとじゃあ、 あのおばさんおじさんたちは声かけてみてください、うん、何やってんのっていや、ちょっとまだいるとはね、うん、あ、でもなるほどね、ちょっと私も久しぶりに起動して行ってみようかな、うん、何がいるのかね、うん、やってみたいと思いますが、はい、私の方はですね、はい、今年の皆さんお悩みの風邪の傾向と対策、は
い、分かっちゃったんですね、
てそんなに偉そうなもんじゃないんですけど、はい、いや、あのね、流行りの傾向がまず分かりました。まず流行り、うん、私もあの引きましたけども、はい、喉と咳、そして熱の出ない風邪が一、
はい、
つ、
はい、
もう一つは胃腸の風邪、
胃腸、
この二つということに今年は決定しました
なんか学会で発表みたいな、
そうっていうかね、私あの結構、はい、あのこの時期ね、あの本業のこともあってですね、うん、あらゆるいろんな方にお会いするんですね、はい、でたくさん人に会うから分かるんですよ、はい、大体皆さんね、
あ、すごい、
で、はい、この2種類の風邪しかない、 あ、うん、でね、咳が出て、はい、鼻水が出てちょっと喉がイガイガします、うん、でひどい人はそこから咳込んでなんか鼻水ズルズルになるんだけど、はい、結構大丈夫な人はそこで止まってるんですね、うん、でも共通して熱が出ない、
あ、そう、うん、
結構苦しいのに咳出て苦しいのに
無理しちゃう
のかな、そうそう、だから休めないわけですよ、うん、みんな同じこと言ってて、はい、であの取引先の方とか電話出てすごい声してて、うん、どうしたんですかって言ったらもう風邪ひいたんだけど熱もないので頑張ってますという感じで、そうだからそれがねなんか、まあ、気の毒でやらな、私もそんな感じだったんですけども、
それでまた人にうつしたりとかすると同じような風邪が増えるということですね、蔓延するというね、
で、は
い、
あっちこっちで同じ症状を聞くので、うん、まずこれが一番流行ってるだろうと、で、はい、次 の、 その胃腸、
はい、
胃腸はですねこれ本当に流行ってますね、あのそれ若い子に多いですね、お腹が痛い、ただお腹が痛い、はい、胃も痛いし腸も痛い、
あら、まあ、
でそして、まあ、あの下すみたいな、はい、だから、うん、あのノロウイルスとかロタウイルスみたいに、うん、はい、その上下大変とかってわけじゃないらしいんですよ、だからねちょっと胃腸の中で悪さをするウイルスが流行ってると、
うん、
なのでね皆さん納豆食べて唐突だけど
納豆と
あと乳酸菌ですね、うん、やっぱりお腹の中の腸内環境を良くするのが一番いいです、チーズよりも納豆とね、ヨーグルトですね、
ヨーグルト、
うん、ヨーグルト納豆とか、はい、乳酸菌ね、はい、を取ると胃腸の風邪には絶対にいいと思うんですね、で咳これはねもうどうしようもないから、はい、喉使わないのが一番いいそうですよ、
黙って、
そうだから私こういう仕事でしょ、いろいろな意味ねで喋る本業も喋んなきゃできない仕事をやっているので、はい、もうね喋るからいかん、で喋るときにマスクをして喋るから余計でかい声を出さなきゃいけなくて喉が結構、はい、ヒリヒリ大変だからね、あの皆さんまずマスクをし黙ってる、それとあとお腹の風邪の方は納豆と乳酸菌
なんかある意味処方箋で
そう、あでもね納豆乳酸菌は私本当に治したから、それあんまり納豆食べない人に言ったら、うんうん、食べたら本当にお腹が調子がいいですって言ってたんで、やっぱ腸内環境が大事ですよ、うん、皆さん、はい、私いろんな腸内環境のことあちこち言ってますけどね、
でもあのなんだっけ、うん、花粉症もね腸からって言いますしね、
全部アレルギーも全部腸内環境からなので、うんうん、腸内環境を整えましょう、
はい、
で食べちゃいけないものは食べない、食べていいものいっぱい食べるそれは何かと尋ねたら私に直接連絡ください、全部教えるから、はい、でもね本当にその辺ねあの流行ってますんで、はい、ちょっとねあのお腹温めてね、うん、あんまり冷たいもの、私がすごい反省してるのはこんな真冬にハイボールガンガン飲んでるのがいけないのかなとかって思ったりとかねいろいろしてますけれども、はい、まあ、本当お風呂に入り温かいものを食べるということで随分違うらしいのでね、うん、そうしていただいてもうねあの年末乗り切っていただきたいと思うんですけども、
むやみに外に出ない方がいいですかね
それはでもさ用があるからさ、ね、仕方ないけど、うん、まあね、あの不要な外出は控えってよく台風の時に言いますけどね、はい、そんな感じでございますけれどもですね、はい、そんなまあ12月ですが、はい、毎月毎月ですねあの松戸読売さんにですね今月のラジオポアロというコーナーをいただきまして、
はい、そうですね、はい、皆さんあの、まあ、読売新聞撮ってる人はもう嫌でも見ちゃうよ、
そう嫌でも見てる、嫌でも見てるかもしれませんけれども、うん、
新聞の、ね、中に入ってますのでね、
はい、で毎月毎月ね、はい、あの今月どんなことやりましたよみたいなことを書いているんですけれども、うんうん、12月も、まあ、今回ね1年を振り返ってということで、はい、あの記事を出していただいたんですが、まあ、今回私たちの写真を使ってもらったんですけどこの私たちの写真がでかい、
そう
妙にでかい、
うん、あの戸田さんありがとう、
戸田さんありがとうあの嬉しいんだけど妙にでかい、でしかもスタジオじゃなくてね、この間 の、 あの BMX の世界チャンピオン、はい、佐々木元くんの結婚パーティーにいた時の写真をですね、とりあえずあのこちら提出して、うん、ちっちゃく乗るのかなと思って、まあ、こんな2人が今年も頑張ったよみたいな感じにしてもらおうと思ったら妙にでかい、
そう
すごいです、ね、あの、はい、ぜひ皆さん見て、
はい、
あのおしゃれした2人が、うん、にっこり笑ってますんで、
あとスマホでもね、まあ、見ようと思えば見れますけどね、
うん、はい、こんな写真をね、はい、あの出して、はい、そう1年振り返ってますけれども、そうでも私もあのこれ見た方から、
はい、
あかっちゃんかっちゃんさんこんな人言われたけど、かっちゃんも
そうそう
そう、かっちゃんのことしか
知っている人は、あえいこちゃんって
こんな人、ねね、だからみんな分かった、こんな人です、
うん、
でもでかいですちょっと恥ずかしいんですけどね、
はい、
そうでも今年もお世話になりまして、
ね、
本当に毎月毎月ありがとうございます、
うん、
で来年もねあのまたお世話になるんですけれども、はい、あのいつもね松戸読売さんって月末に今月何やりましたっていう感じなんですね、
はい、
で12月をちょっともう早かったんですけども、1月もちょっと早いそうなので、はい、1月 の、 あの今月のラジオポアロは多分ね今年何したいかぐらいな感じのことを書くしか
希望
そう希望をちょっと書いてもらうしかないのかなって思うんです、はい、 ですけども、うんうん、まあ来年もね
いいかもね、希望書いて叶えたかが1年振り返りで、
そうすごい嫌だそれものすごいハードル高いこと書いてみたりとかねするのもありかなと思うんですけど、はい、うん、まあちょっとつつがなくね今年も終わりまして、はい、来年もっていうことでちょっと1月の号はねちょっと何をしようかなってことを書こうかなと思います、書いてもらおうかなと思いますので、はい、またぜひこちらもこうご期待というか見ていただきたいなと思います。はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の、ね、記事は、まあ、やっぱりこれも1年の締めくくりですね、年間ページビューランキングの発表です。松戸経済新聞年間ページビューランキング1位はシーフードモンキーお店です。モンキーです。はい、松戸経済新聞の2017年ページビューランキング1位に輝いたのは、カリフォルニアのレストランライスで修行した店主が開いたシーフードレストランモンキーの開店を伝える記事でした。カリフォルニアのシーフードレストランという雰囲気の店作りの同店、ライスのレシピで国産玄米ミルキークイーンを使ったカリフォルニアロールがベジタリアンやビーガンに対応するメニューなどで注目を集めています。ランキングは今年1月1日から12月14日までに配信したヘッドラインニュースのページビューを集計したものです。上位10位のランキングは以下の通りです。1位が今も申し上げました松戸にシーフードレストランモンキー、2位松戸に日本酒居酒屋試飲会場酒盛り、3位松戸に食パン専門店一本堂、4位松戸に味噌ラーメン専門店風、5位松戸を舞台にしたノベルゲーム公開、6位松戸北部市場で北部市場が3月で閉場、7位流鉄流山線でビア電車、8位松戸に大衆酒場ホームベース、9位松戸本町に担々麺の店いぶし銀、10位松戸駅前におでんき屋という順番です。2位は日本酒バー般若島の姉妹店である酒盛りの開店を伝える記事です。常時60種を超える純米酒を揃えて3尺から飲めるとあって、聞き酒を楽しむ日本酒ファンの注目が集まりました。食パン専門店3位の、一本堂ですね、こちらは短期間でページビューが急上昇、チェーン店全体への注目度も高く、市内への出店を歓迎する声が多く聞かれました。10位のおでんき屋さんは、電気店が大手家電量販店の傘下に入り、在庫が不要となり余ったスペースをおでん居酒屋にした異色の飲食店です。11位以下は麺屋いやさか、21世紀の森と広場のラーメンサミット、ピーナッツベースの汁なし担々麺、神経性電鉄ラーメン独特スタンプラリーなどラーメン関連記事や、店名がイタリア語でバカイタリアンバルアルベロフェリーチェ、チーズの塊の中で作るリゾットなどイタリアン関連記事が目立ちました。2018年の松戸経済新聞は、モンキーのような特徴のある飲食店記事や、松戸を舞台にしたノベルゲーム公開、コスプレ撮影イベントのような市が力を入れるコンテンツ産業やサブカルチャーなどの動向も伝えていきたいと思っています、ということです。はい
はい、
本当本当にラーメン多かったけど、
ラーメンそうでしたね、
うん、でもね1位がモンキーは納得です、うんうん、もうね連日満員、
はい、
でも見た目も本当にね、うん、あのおしゃれだし、若い女子が、うん、もう集ってます
ね、
うん、たくさんいる。
私酒盛りも行ったでしょ、
酒盛り
一本堂のパン買ったでしょ、
買ったでしょ、すごいね、
はい、
流行に敏感な感じですね。
おでんき屋さん行ったでしょ。
おでんき屋さん行きましたね、ね、すごいね、うん、そうだからイブシギンもねラーメンだしね、うん、いやでもね、あの多く開店するお店があるっていうのはやっぱこれはこれでねすごくいいなと思いますし、はい、本当にね、あのいろいろとあのドーンとページビューが上がったりずっと上がってたりとかいろいろあるみたいですけれどもね、うん、いや松戸経済新聞ニュースさんも本当にお世話になりまして、
そうですね、1年間、
1年間ありがとうございました、はい、また来年も、うん、あの新鮮な松戸の、ね、ニュースを伝えていただけたらと思いますけれどもね、はい、もうここでいろいろ出てきたお店は一つ一つ行ってみてって思ってますね、はい、まあ、ホームベースも行きましたしね、
うん、
ホームベース、はい、行きましたっていうか行き過ぎましたねホームベースはね時間がね、はい、遅いのでね、
うん、
他のお店ちょっと追い出されるって言葉悪いけど、他のお店がもう終わってしまった後でもやってるので、まあ、ちょっと遅くまで
ったりとかしましたけど、
はい、
またじゃあちょっとね新鮮なニュースをまたお願いしたいと思います。はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さてさて続きましては広報松戸ピックアップをしたいかなと思います。広報松戸12月15日号ということでねこちらにありますけれども、一面がですね世界の文化や人と触れ合う楽しさを体感してみませんかということで松戸国際文化大使派遣制度の記事になっています。で21の国と地域から30人の松戸国際文化大使が料理や子どもの遊び、民族舞踊など世界の文化を紹介します。皆さんのサークル団体に大使を呼んで世界の文化や人と触れ合う楽しさを体感してみませんかということで、すごいんですよ。いろんなねあの国もいろんな、まあ、あっちこっちカナダ、韓国、タイ、台湾、チェコスロバキア、ベトナム、パキスタン、いろんな、ね、ネパール、ミャンマー、いろんなところからね皆さんお越しいただいていて、でラストサマーフェス盆踊りでもいつもね、はい、踊りを、ね、披露してくださるですね。で本当にね見てて日本ではなかなか見れないようなね踊りですだったりとか衣装だったりとかありますので、何かねお子さんなんかも一緒にやるなんかイベントがあったらね呼んでいただけたらななんて思います。
うん、
でどうやって呼ぶのっていう場合は派遣希望日の2ヶ月前までに松戸国際文化大使紹介依頼書を直接松戸市国際交流協会へ提出してくださいということなので、こちら依頼書は同協会で配布するほか同協会ホームページからもダウンロードできますということなんですね。で私たちもよくねお目にかかることが多いんですけれども、はい、本当にね一瞬にしてどっか異国に行ったような感じになりますんでね、うんうん、よかったらぜひ皆さんもまあ、利用してというか ねこういうせっかくの ね
国際交流 ね、
はい、せっかくの ね文化大使なので、うん、ぜひぜひ行ってい
ただけたらな。2020じゃないですけどオリンピックがね、はい、
そうなんですよ。
パラリンピックが近いわけですから、
ね、そうです、
ね、
そんなね国際色豊かな松戸なんでね、うん、ぜひこれを使って大使を派遣していただいて、うん、はい、楽しいイベントにしていただけたらなと思いますけれども、はい、ちょっとね話はそれますけれども、うん、七草マラソンがはい、ありますよね。1月7日
、はい、
笑ってる別にまだカッチャーの話はしないんですけどでルーマニアからですね今選手がお越しになってて走るということでね、そうさっきもその話をしてたんですけども、
今年も、
うん、
確かルーマニアの選手が走ってくれました、
はい、そうですね、うん、で
来年も
1月7日にね、うん、松戸市七草マラソン大会ということで、
はい、
来賓として、うん、ルーマニアの選手がお越しいただくんですけれども、いやでもそういう選手も来るけど普通の市民もたくさん走るという、
そうですよ、
ね、なんかすごいですよね、うん、でルーマニア大使タティアナ・ヨシペル駐日ルーマニア大使っていう方が今ねこの七草マラソンのページに映ってますけれども、2016年8月5日に駐日ルーマニア特命全権大使に任命され、日本にてルーマニアの魅力の PR や日本とルーマニアの友好関係の推進にご尽力されています。1992年にルーマニア外務省に入庁され、在アメリカ合衆国ルーマニア大使館、在イスラエルルーマニア大使館などで勤務されました。ルーマニアの NATO 加盟に貢献し、2002年には当時の大統領よりその功績を認める表彰状を授与されるなど、外交官としてさまざまな方面でご活躍されておりますというこの方が、うん、2キロファミリーの部に出られるそうです、
うんうん、
ルーマニア大使女性です、
はいはい、
でその他のご来賓の方はですね、アレクサンドル・グバンドル氏5キロメートルの部出場、
うん、
アウグスティン・ヤンク氏こちらの方は2キロファミリー部のファミリーの部に出場予定ということで、こちらルーマニア陸上競技連盟の事務局長さんだそうで、
はい、
まあ皆さんありがたいことにわーっと走ってくださるわけですよ、
うん、ですね、
国際色豊かに、はい、でそこでカッチャンなんですけどねでカッチャンは何キロの部で走るんですか
私はもうそれ多くて5キロで十分ですよ。
5キロと次10キロ、
あ、
そうなんです、10キロいけそうじゃん、は
い、いや
もうそろそろ
松戸の七草マラソンはすごいですからね、
してます高低差、
平坦なところがほとんどない、うん、
ね、上りきついと思いきや、はい、下りもきついですよね。
中和倉のあの坂といいねもうすごいですよ。
ただ松戸の坂を知るにはね、うん、坂好きにはたまらないっていうタモさんじゃないんだけどね坂道学会の方たちにはぜひ見に来ていただきたいなと思うような、ね、坂道ですよね。
そうです。で今年は病院が新病院ができたので、はい、うんうん、そこのところも前を通ってちょっとコースが変更なんですけ ど、
なるほど、
それでもやっぱりアップダウン、
アップダウン大変ですよ、
すごいですよ。
で、うん、そんなルーマニア選手が来ていただいて、はい、あのまあ皆さん走っていったりとか走っていただいたりとかするんですよね。7日ですね、
7日の日曜日、
はいはい、その翌日にですね
8日
なんとルーマニアフェスタがあります。
はい、
ルーマニアフェスタ
祭日の日ですよね、
はい
はい、
平成30年1月8日祝日午後2時30分から午後4時までなんですけど、こちらね松戸商工会議所5階大会議室で無料でルーマニアの伝統的なソーセージ試食会やルーマニアワイン試飲会を行いますということです。で、事前申し込みは不要なんですが先着150名様ということなんですね、うん、で前の日に走られた陸上競技選手が、はい、みんなトークショーとして出てくださるということで ね、うん、でそんな話を聞きながらですね、あとねパンフルートっていうあのなんて言うんでしょうね、木琴の下側だけみたいなフルート、上から吹くと短くなったり大きくなったりするフルート、はい、こちらの演奏会もあるということ で、うん、でちょっと楽しそうですのでね8日の日ちょっと行ってみようかななんてちょっと思っております。ルーマニアフェスタ皆さん150名様ですから先着なんでね、まあ、2時から受付っていうことですからぜひぜひこちらも行ってみてください、はいはい、こんなねすごい国際色豊かです、ね、松戸すごいですよね、うん、で、まあ、そんな広報松戸にまたもう一回戻ろうと思うんですけども、はい、真ん中にですね今回特集なんですけれども広報松戸市民活動特集ということで助け合い紡ぎ合い地域を支える町会自治会という、ページというか特集があります。でここにはですね広げていただきますとですね各地域の自治会町会の活動が書いてあるんですね。いろいろなことを皆さんやられてます。であのもちろん防犯とか、ね、安全とかも大事ですが歩いて発見街の魅力とか記憶引き継ぎ観光客に PR とかねそういうあの観光のものもあればあと東松戸地区はお祭りですとかね。そしてですね左端のカラーページの左端にとても見慣れた光景と見慣れた方が写っている岩瀬自治会なんですけれども、はい、地域交流、ね、明るく楽しく学びの場にということで、うん、先日あのワイン会でですねいろいろとあの講演をしてくださった望月隆さんが写っております。で望月隆さんはですねあの私たちのこのラジオポアロもいつも聞いてくださって、
ね、はい
はい、本当にありがとうございます。でこちらだけちょっと記事をピックアップさせていただきたいと思います。岩瀬自治会は5年前から3ヶ月に1回のペースで岩瀬ワインの会を開催しています。どうすれば自治会員の皆さんが自治会館に来てくれて会員間の交流を図ることができるのかを考えた結果この会を発足させましたと神田正明会長は当時を振り返ります。この会の特徴は毎回フランスやスペインなどワインに関わりが深い国をテーマにその国の歴史や地理を講義する学びの要素を取り入れていることです。通算21回目となった10月の会はドイツをテーマに同国に在住歴のある望月隆さんが自作の資料を作っていろいろとですね歴史の講義を行いました。参加者からはものすごく面白かった、また歴史の勉強をやり直したいですと満足そうな声が上がっていました。岩瀬自治会はこの会以外にも麻雀やカラオケなど共通の趣味を持つ人が自治会館に集まって楽しめるよう施設利用のルールを作り交流の場として活用しています。また他の地域に住んでいる人も加入できることが同自治会の特徴の一つ。高村博明副会長はここでやっていることを地域に持ち帰って参考にしてもらえればと素敵な取り組みが他の地域に広がっていくことを期待していますという記事なんですが、
ね、
そうなんです、はい、他の地域に住んでいる人も私入っております、はい、岩瀬自治会は、まあ、隣なんですけどね、うん、私の場合は、うん、でやっぱりねあのいろいろとあの交流の場として呼んでいただいてでラス様とかねああいう司会やらせていただいたりしてで仲良くなりましてでワイン会も呼んでいただくんですが、はい、本当にねあのすごいんです。文化祭までやっちゃうからね。
そうですね。
そう、岩瀬文化祭つってね、うん、いろんな皆さんの作品を飾ってね、うん、みんなで見るとかいろんなこともされてまして、私は本当にねあの地域で交流するっていうことに今まではあんまりなかったのですごくあの嬉しいです。
すごいあの、はい、子供会の ね、
そうですね
子供さんもそうだけど、うん、お母さんたちもね、はい、一緒に入ってね すごい、うん、あの3世代って言っちゃあれなんですけどね、うんうん、あのすごい幅広い年齢も広い、
うん、そう子供会のちっちゃいお子さんから、うん、お母さんたちから、うん、その上の年代のおじいちゃんおばあちゃんとかから、うん、あと知らないおじさんおばさんも一緒に集まって、ね、いろんなことをするので
お祭りの時はすごい人がいっぱい来てね
で子供がね、うん、 なんかねこの岩瀬のすごくいいところは、はい、例えば子供がちょっと荒っぽいことするとほらってちゃんと
怒る
おじさんがいます、うんうん、で私あれすごくいいと思う、はい、で危ないこととかねしてるときに、はい、ダメだよとかだけだとどうしても手が引っ込まないでしょ、うん、で急にこらとか言うとヒュッて引っ込んで、はい、ダメだぞこらって言ってこらって言いながらもその後に優しく愛情のある言葉をかけるっていう、うんはい、いわゆる本当に昔ながらの地域交流っていうののね縮図があそこにあるなと思うので、
そうですね、
うんうん、すごくねあの大事なことだなと思っていつも見ています、うんね、お家でお父さんお母さんに注意されることも大事ですけれども、よそのおじさんとか知らない人が何で言うのかっていうのをそこで学ぶじゃないですか、うん、あ危ないからだとかね、はい、そういうのもねとってもいい機会だなと思うし、みんなとっても温かくて仲いいので、うん、よかったら皆さん岩瀬に入ってくださいって
みんなが岩瀬に近い
みんなが入ってしまうとまた大変かと思いながらも、はい、でもね本当ね来るものはね拒まずなんです。
ワイン会は、まあ、別にね、うん、自治会の人じゃなくても
行けます、
はいはい、話聞けたりとかね、は
い、参加できるし興味があれば皆さんでね、うん、行っていただけたらと思いますけれども、うんうんはい、で次をめくりますとですね、本町地区、まあ、この辺のことを本町地区と言いますけどね、はい、松戸駅前ですけれども、本町地区ではあの見慣れた顔がもうやはりもうね
本当
すごいなと思って、このねもうパトロールをしてるっていうね、はい、ことをやってますので、本当にこれもねあの頑張ってらっしゃる、本当大変なことだなと思います、
はい、
でいろんな地域ね町会のこと書いてありますので、うん、ぜひね広報松戸見ていただきたいな
って、ね、町会の方って本当にね、うん、あの自分たちの町を良くしようって言って、
そうなんですよ、
町会に皆さん入ってるんですよ、うんうん、なんかほらね、なんか役になると嫌だなとか、うんうん、まあね、そういう考えもあるかもしれませんけど、うん、やっぱり町会自治会がね潤ってると、
そうです、
地域の目というかね、
う
ん、怪しい人は入らないし、泥棒も逃げてくだろうし、う
ん、ちゃんとだから、ね、あのもう知り合いっていうか、うん、知り合いっていうんですか ね、うん、みんなね顔見知りになるっていうのは、うん、あの防災の観点でもすごく大事なので、もう安心です、やっぱり周りの方を知っているっていうね、そのことだけでも安心なので、はい、あんまりねあの松戸あのいつもそれこそ優しい暮らしラボでも寝に帰ってくるだけっていう若い人たくさんいるんですね、はい、うん、だけど、まあ、たまの土曜日たまの日曜日毎月とは言いませんけど、ちょっとそういう自治会とかに顔を出して自分がどこに住んでる、何を、うん、どういうところ住んでるのかってことを知っとくと、いろんな意味安心かなと思いますんで ね、ぜひあの自治会町会興味を持っていただけるといいななんて思います、はいはい、まあ、そんな松戸結構町会だらけたくさんありますけれども、本当町会だらけっていうかね、はい、町が広いっていうか市が広いからね、うん、たくさんあるんですけども、そんなような皆さんみんな盛り上げよう盛り上げようでイルミネーションやったりとか、うん、いろいろね各地域でやってるんですけども、この間北松戸行ったら綺麗ですね。
綺麗でしょう、
うん、初めて行ってちゃんとついてる
とこ、ロータリーの方ね、そうそう、競輪じゃなくて6号線沿いのね、
うん、でもうあんまり綺麗だから写真撮ってみたりとかして、はい、うん、あこんな綺麗なことやってんだなんて思いますけど、まあ、クリスマスといえば
クリスマス、
ね、クリスマスといえばクリスマス、
今週末はクリスマス
そうですよ皆さん、はい、クリスマス23、24で連休ですけれどもね、はい、まあ、クリスマスといえば、まあ、クリスマスのイルミネーションとかクリスマスファンタジー、
はい、
松戸駅周辺ではクリスマスファンタジーも佳境を迎えております
ですね、
はい、うん、クリスマスのコンサートもたくさんあちこちでもうずっと開催されていますけれども、今週24日がですねクリスマスファンタジーの、一番エンターテインメントピークの抽選会、
はい
はい、行われます。なので皆さん24日は駅のデッキですね、うん、あそこで抽選券を持ってぜひ集合していただけたらなと。24日何時からでしたっけ？
11時から、
あ夜遅くまで、
うん、9時まで
ですね。で毎回いつも23とかもやってるんですけども、うん、今年は24日なので皆さんご注意ください。11時から21時までですけれども、24日1日限りですからね、あのその日に運試し、
うん、
何かいいもの当たるかもよっていうことで、
ね、
うん、本当にでもね結構毎年いいものが当たるんですよ。
そうですよ、う
ん、なんでぜひ皆さん抽選券もらったらぜひ、
なんかうん、商店街のね、うん、いろんな特典付きとかね、
特典付きもあるし、うん、いろいろなすごいなんだっけ、宿泊券とか、
ボーランド
の宿泊券とかうん、うん、電化製品とかね、うん、いろいろありますんで、うん、ぜひ皆さん持ってたら行っていただけたらなと思います、ね、はい、 まあ、今年もこんな感じで、ラジオポアロ今日の配信が今年最後になります、はいはい、来年はですね1月のですね、2週目ですね11日からの配信になる なるということでお送りしますけれども、いや皆さんあの今年も1年本当にありがとうございました。
い
ろいろ聞いていただいたりとかのね、はい、あの反響いただいたりとか、まあ、読売見たよとかあのどうやって聞くのとか聞かれると本当に私たち励みになりますので、はい、来年もぜひよろしくお願いいたします。あのさっき風邪の話したけどね、本当風邪などひかずに、はいね、今年も良いお年をねお迎えいただけたらと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、来年の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。